イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
イベントの時々行く人池田です。
種ラジ、この番組はイベントやコミュニティの種になることについて考えるラジオ番組です。
はい、よろしくお願いします。お願いします。では早速参りましょう、
はい、
今週の予定の種ということで、
はい、
まあね、4月も始まりまして、
はい、
そろそろみんな再稼働するというか、
はいはい、
入学式がね、入学式入社式が終わりまして、
そうですね、
はい、いろいろと動き出すと思いますが、まあ、じゃあまずは4月10日からの予定をパッと言っていきましょう。
火曜日から、
はい、まず本屋大賞が発表されるということで、
毎年恒例のやつですね、
はい、どんな作品が出るでしょうか、
はい、
本の話題なかなか取り上げませんから。
そうですね、
まあ、本ね読まない、
僕ちょっと読もうと思っていろいろ読書を書いても今考えてるんですけど。
そうですか。ちょっと僕も負けじと月1ぐらいから行こうかな。
そうですね、なんか実際そんな
感じ、小説をね読まないんですよ。
そうなんですよ、
ちょっとその辺がね、はあ、反省点。
ちなみに
何の
今年は伊坂幸太郎さんとかね、はいはい、小川愛人さんとかの作品がノミネートされてるみたいですよ。原田真央さんとか
気になりますね、はい、さあそして、北朝鮮最高人民会議というのが行われるそうですが、
話題の
なんかね最近はね、北朝鮮、中国、アメリカの動きが激しくなってきていますから、
ロシアとそうですね、
ね、まあ、日本がそこをスルーされてるんじゃないかなっていう、そういうね、
そうですね、
薄いツッコミもありますけども、
どうしようっていう、うん、
まあ、右往左往せずにね、
まあ、とりあえず鏡取り状態になってますね、
まあ、はい、さあそして、はい、14日は
土曜日、
大杉蓮さんの別れ会ということで、この前ね、左とんぺいさんの別れ会がありましたけれども、
はいはいはいはい、蓮さんの別れ会、
まあね、現役の人がね亡くなっちゃうと、
そうっすね、
というのはありますけども、
つい直前までバイプレイヤーズやってたわけですか、
ね、こういうのってさ、はい、ちょっと話また変わりますけど、はいはい、僕昔カンニングの竹山さんの相方、はい、
中島さん
の、はいはい、なんか葬儀会場にちょっと言ったことがあって、
なんで笑いながら言うんですか、それどうしたんですか。
いやいや、なんかさ、はい、つまり、
はい、
これダブルな意味でちょっと変だなっていうか、
はいはいはい、
まずそもそも、
はい、
まあ、関係ないじゃんっていうのが一個あるじゃん、
まあ一ファンとか一視聴者とか
何なのみたいな、
はいはい、
その関係ないのに行くっていうことなのまずその申し訳なさと、
はい、
なんで言ってんだよっていうい
やいや、それは僕も分かんない
です。ミーハー心じゃないけどさ、
はいはい、
そういうことがあって、はい、ちょっと今なんていうか気まずさの中で、
一種でもエンターテイナーとか自分を映した人にとってはそういうふうに最後までこう楽しんで見てもらうこと自体にあれなんじゃないですか、価値があるんじゃないですか、きっと。
あ、その亡くなった人側の気持ちとして、
そうそうそうそう、
まあどうだろう、その自分の葬式、まあ、それは
もちろん生き残った人の勝手な考えですけど、葬式をやるとかお別れの会をやるっていうのは
なんかさ、大女優がね、私はずっと好きだったから、
はいはい、
ちょっと花でも一本手向けてお願いしますみたいな、
はいはいはい、
そういうことをお願いされる可能性もあるじゃないですか。
あります、あります。
で、そういう意味じゃ、まあ、やっぱりお別れを一言を言うっていうのは はい、あると思いつつも、
はい、
なんかすごい距離感だなと思うよね。なんか知らない人じゃない、まあ、知ってるんだけど、
こっちは知ってるけどね、
そうそうそう、そういう人に対して何かするっていうのは、
はい、
まあ、不思議だと思うんですけど、
はい、
こういうなんかモヤモヤせずに行こうって思う人はぜひ行ってもらいたいね、
はい、本当だから生きてる人のモヤモヤを解消するためのものですから、基本的には葬式とかも
分かる岩崎さんは思ってると、
基本的にそういうもん
ですか。 いろいろ解釈あるよ、
うん
うん、いやだからやんない方がいいって人もいるじゃん、
まあ今や
す、そうそうそう。さあそして、まあ、競馬、皐月賞など
本当に今週そうですね、予定が
いや、いろいろありますよ、ピックアップしてもらえないね、お伝えしてるだけですからね。さあでは我々のおすすめのイベントなど行きましょう、は
い、
では岩崎さん、何かありますか。僕行きます、どうぞ。
僕演劇2本がありまして、
はい、
もうすでに始まっているんですけど、水族館劇場という なんだ、野外アングラー演劇を未だに継続してやってらっしゃる
水族館劇場、
はい、野外で大量の水を使った演出の大掛かりな仕掛けで観客を驚かせてきた水族館劇場、うん、それが多分久々に東京でやるんですよ今、はい、三重で先に公演やっていて、それが東京の今花園神社境内の特設野外舞台で、
あ、まあ、劇団みたいなもんだよね。
そうです、そうです、劇団の公演で、
はいはい、
まあ、しあのイメージは白塗りとかしてるのかな、なんか
あ、そういう感じなんだ、
個性的 な、なんだ衣装で演じられていて、写真見た時すごい面白そうだったんで、
なんか説明文言うと、
はい、
開演前に恒例の前芝居が行われるってあるけど、
そうそうそうそう、
これでも前説みたいなものなのか、
はい、
ちょっと人一鎖なんかやるのかな、
なんか役、その作品の中での役柄を演じる人たちはなんか説明しつつっ
ていう、
多分昔の演劇でよくあったパターンなんでしょうけど、
はい、前工場とかそういうのはちょっと拡大版みたいな感じなのかな、
はい、それとあと、まあ、青年団という僕の好きな劇団の公演も、はい、無輪館というあの平田織座さん、青年団の主催である平田織座さんが、演劇について教えている学校があるんですけど、
はい、
それの、卒業公演という公演が、
隣のない館と書いて無輪館、
無輪館、そうですね、そこの革命日記という作品、平田織座さんの昔の作品をやる組織は腐敗するって、そのテロを企てる過激派集団の話らしいんですけど、
なるほど、
面白そうなんでこの2つを挙げさせていただきました。詳しくは、テキストに書きますので見てください。
はい、
池田さんどうでしょう。
僕はですね、
はい、
メディアアーティストの落合陽一って知ってる？
もちろん存じ上げてます。
打ち合わせ前に15分時間があったら、
はいはい、
俺ちょっとカフェに寄って仕事してくるわって言ってスタッフをドギマギさせるのおなじみの
もう本当時間がいくらあっても足りないって本人もおっしゃってらっしゃいますね。
で打ち合わせ中は別な仕事の、はい、やり取りはスマホでやるでおなじみの落合陽一さん。
ディスってます？
ディスってないですよ僕は見たまま喋ってるだけなんですけど、
はいはいはい、
でその落合陽一さんはメディアアーティストなんですよ、は
い、そうです、そうです、あの肩書き、まあ、大学教授とかいますけどね、もちろん
で分かんない人多いと思うんです、
まあ、存在としてね、確かにどういうものなのか、
落合陽一っていう方がもう全面に出すぎてて
そうですね、
何の人なのだろうみたいな、
はいはい、本来は
でももちろんそのテレビのパフォーマンスで、はい、もうお腹いっぱいって人も多いと思うんですよ。
サンデージャポンとかね、すごいですよ、ね、
サンデージャポンも出てるの？
出てますよ。
忙しい。
逆にそれ以外で見たことないですけど。
あ、そう
出てるんですか結構。
いやもうそのセンサーズとかね、この前までこの前終わっちゃいましたけど、
それ本職の方で出てるってことですね。
本職っていうか、まあ、全部なんでしょ。
まあまあまあまあ、そうですね、うん、コメンテーター的、その文化人的な立場でおっしゃってることもあるんで、
そうそう、で高城剛みたいなものだよね。
違いますよ。
違うのか。
あれは虚業、虚業じゃないですか。
虚業なの。
どちらかというとこっちは実業じゃないですか。
いや、だから彼の実として僕らが想像してるのが、はい、このメディアアーティストっていう面だと思うんです。
そうですね、大学教授とかその面。
いや教授じゃダメよ、ものづくりしてるっていうところにやっぱ実がある、ね、高城剛さんといっぱい喋ったりしてるわけだから、もう俺は高城剛さん尊敬してるけど、まあいいや、話は長くなった、まあ、とにかくその大内陽一の、
はい、
個展、
はいはいはい、
がなんか神宮前であるらしいんです
よ。あんまそうですね、見たことないですね。ここで
なんかその近年の政策のテーゼである計算機自然をモチーフに展示構成するとあります。
結構長いですね、4月20日から6月、はい、
ちょっと4月20日から、まあ、ちょっと先ですけど、
はい、
からまあ6月ぐらいまでやってますんで、うんうん、これちょっとメディアアーティストって何なんだっていうね、
まあ、落合陽一って何なんだですよね。
そうね、そうそうそうそうそう、その辺が紐解けるかもというところですね、はい、でそれからあと都築恭一さんの、
はい、編集者、
地獄寺、
はい、
偽物小屋、蝋人形でできたヨーロッパの病理標本、拷問美術館などの写真作品を主に展示しますという。
じゃあ撮ってきた写真があるってことなんですかね。
そうですね、アツコバレーのナイトギャラリーっていうですね、
池田さん大好きなテーマじゃないですか。
ちょっとあつこバルーか、
はい、
バルーちょっと気になるので、ピックアップしてます。
4月14日から、
はい、でそれからあと映画ですね、
はい、ま
あ、映画は池田の方はもう、パシフィックリムを、
お
アップライジングを、
ちゃんと変わるんですよね。
新田真剣郎だっけ、
新
田真剣郎、
あの千早振るっていう映画に出て新田っていう役をやったから彼は新田真剣郎になったんで
へぇ
千早振るファンとしてはもう新田とか言ってるのは何言ってんだって、ね、
どっちでもいいよもうで、まあまあどっちでもよかない、
千葉真一の息子です
ね頑張ってらっしゃいますからね、はい、であと、 心と体と、はい、という映画、なんかね、はい、カンヌの国際映画祭のカメラドール賞を受賞した、はい、ハンガリーの監督が18年ぶりに長編映画の名本を取ったと。なんかあの映画を選ぶのって難しいんですけど、
はい、
こういうイージーに受賞したっていう人とかね、そういうのは、ね、あのまあ、ちょっと申し訳ないけど選び方としてはあったりしますけど、
はい、
なんかね、ブダペスト郊外の食肉処理場で代理職員として働く若い女性のうんぬんかんぬんなんですけど、なんかもういいよね、出だしが
いいです、ね、
食肉 の, あの処理場っていうさ、はいはい、なんかもうあるじゃん、ムード、
わ、はい、かります、わかります、うん、
こういうのに負けないような話にきっとなってるはずなんで、もう全くその、あの想像で見てますけど、
いやいやいや、
はい、そんな感じですかね。
僕は、さよなら僕のマンハッタンという映画ですね、500日のサマーとかギフテッドとか、あとはもうなんか黒歴史みたいになってますけど、スパイダーマンも実はやっていたマーク・ウェブっていう監督、僕大好きなんですけど、その監督が、サイモン・ザ・ガーファンクルの名曲、ニューヨークの少年に乗せてニューヨークで暮らす青年の恋愛や成長を描くという作品だ。そうです、もうマーク・ウェブ監督はもうどれを見てもあの面白いので、それはもう映画ファンとしては見逃せないだろうということで入れておきました。あともう一個気になってるのが、聖なるものという、若い監督さんが作った作品で、岩切磯良さんっていうのかな、いろいろこれもだから賞ですよ、ムージックラボ2017グランプリとか、
うん、
撮っている作品で、なんかぜひこれ予告編見てみてください。予告編が結構いろんな映像のコラージュになっていて、なんか気持ち悪いんだけどちょっと惹かれるものがある感じでして、僕は予告編を見て、あ、これはちょっと見てみたいなと思って、
なるほど、
もう詳しいあのネタとかよくわかんないです。大学3年になる僕は4年に一度映画研究家に現れる謎の彼女と作った映画は必ず大傑作になるという噂を耳にすると、なんかそうすると
独り言みたいな
美少女が現れるみたいな話らしいんで、
はい、
らしいんで、
はい、
まず予告編見て気になったらぜひ見てほしいなっていう。
わかりました、
ありがとうございます。
はい、ということで、
はい、
予定の種でございました、
はい、
お送りしましたのは、白いシャツの下からドルビーのロゴが透けて見える岩崎さんと
ピンク色のシャツを着ている池田さんでございました。
描写弱えな池田でした、種ラジまた